本田健の人生相談ディアー健。
皆さんこんにちは。本田健の人生相談ディアー健ナビゲーターの小林まどかです。健さんよろしくお願いいたします。
はい、まどかさんよろしくお願いします。
お願いします。健さん、先月私喉のコンディションが最悪でしたけれども、いろいろとサポートしてくださって本当にありがとうございました。
やっぱりお子さんがいらっしゃるとね、どうしても体調管理も難しいですしね。
いやいやいや、そんな理由にしちゃいけないんですけども、ループがもう激しくて、子供から私に移って私から子供に移ってみたいな感じで、
1ヶ月ぐらい臨床が続くって聞きますからね。
そうなんですよ、本当に。はい、ということでね、今回、早いもので今年ももう5月かっていう感じなんですが、あのケンさんね、はい、最近はインド行かれたり、またインドの後は多分この配信の頃には、またイギリスですか、今度。
そうです、そうです。イギリスから南米の方に行きます。
行くんですね。だからもう今年はものすごい移動の、世界中を移動するっていう年ですけれども、ケンさんにとっても、まずはですね、今回オープニングは、5月の23日火曜日から、本田健作家シークレット6ヶ月プログラムがスタートするということで、このプログラムについてちょっとお話を伺いたいんですけれども、これはどういったものが学べるものなんでしょうか。
学べるというよりは、そのなんか同僚の作家というか、新しくね本を書いてみたりとかって、そういう人たちとこう緩くつながるみたいな感じで設定してるんですよね。どなたでも払えるような金額に設定しているのと、あとはその僕はこう自分が山を登ることに一生懸命で、そのなんて言うんでしょうね、こうとにかく高くを目指したいみたいなところがあって、で気がついたらもう結構いい年になってきたし、そのなんて言うんでしょう、僕の中ではまだ新米著者みたいな気持ちが結構強かったんですけど、まあ、そう年齢的にもね、そういうわけにいかない年齢になったし、そろそろやっぱりこう若手というか新しい作家の人たちを応援したりサポートしたり、教育したりっていうことはできる立場にもなってきたので、まあ、その例えば出版社とどう付き合うのかとか、その本出すタイミング出さないタイミングとか、まあ、そういう、まあ、ちょっとしたね、一つの知識だけでも作家になる人たちにとってはすごく大きなことだと思うんですよね。
そうですね。
今までは20人とか10人とか限定のすごい深いやつやってたんですけど、まあ、それだけだとね、なかなかその場にいないとダメだから、だからオンラインでゆるくやりたいなっていうふうに思ってるとこです。
そしてちなみにこのスタートするきっかけのもう一つの理由としては、2023年の6月でユダヤ人大富豪の教えから、その発売から20周年っていう、とても大きな記念すべきタイミングということで、今回のシークレットしようっていうふうに思ったんですよね。
そうですね。やっぱりこうユダヤ人大富豪の教えのね、ゲラーさん、にですね、言われたのは、君は世界的な作家になるってことを言われたんですよ。で、僕は作家になりたいと思ったこともないし、そんななんか、世界的な人になるっていうセルフイメージもなかったから、すごいポカーンだったんですよね。いや、それ後書きにも本が出るタイミングで書いて、あの時は僕まだベストセラー作家でも何でもなかったですから、でも確か本当にその通りになってきたぞっていうのもあって、なんか自分の運命、まあ、それ以外にも、ね、いろんな人にいろんなこと言われて、それが比較的こう、まあ、合ってるというか正しいというか、まあ、そういう予言というか、そういったのによると、やっぱり僕はたくさんの何千人どころじゃない単位の人たちの、その意識を改革していくっていう運命にあるっていうことを何回も言われたことあるんですよ。そういう、こうマスターみたいな人たちに。で、その一つが、そのリーダーを育てていくっていうことが僕のミッションに入ってるっていうことなんですよね。で、僕の中ではなんかもっと自分がちゃんとしてからそういうことをやろうと思ったけども、そんなことしてたらもうね、死んじゃいますから。だからまあ、まだ自分ではまだ現役の作家で現役の講演家のつもりだけど、野球選手ってね、引退してから教え始めるじゃないですか。
うん、そうですね。
作家ってそういうものではないから、だから、現役の時からやり始めてもいいなと思って、まあ20周年だしね、そろそろ、その出版会も恩返しも含めてやり始めようかなっていうふうに思ってます。
このセミナーをちなみに、作家を目指したいっていう方でなくとも、気軽に受けられるような内容になってるんですよね。
っていうかね、そんなに怖いことじゃないから、本書く気はないけど、本田健がなんでそんなにいっぱい世界一周してるんだろうっていう、今まで LINE でね、できてましたけど、それを そういうふうな、なんて言うんでしょう、こう、コペンハーゲンの講演会の待合室、どんな感じだとか、そういうビデオいっぱい取りためるので、うん、そういうのを見たい人たちには面白いかなと思って。だからなんか僕の個人的なちょっと記録っていうか日記として、ここにアップしてみようかなと思ってるところです。
はい、あ、いいですね。また違った一面見られますもんね、ケンさんの。
そうそう。あと作家として、その世界を回るってどんなのかって興味ある人たち。まあ、そういう人たちの僕のその飛行機の雰囲気とか、その部屋の雰囲気とか、あるときはすごい安宿になってるし、あるときはもうゴージャスなあのスイートルームになってるでしょうし、その落差なんかもね、見てもらったら面白いかなって思います。うん、そういう意味でインドのアシュラムから、その大富豪のその邸宅までいろいろ行きますからね。
いいですね。そうだからそのね、ぜひあのこの作家シークレットセミナー、6ヶ月プログラムなんですけれども、気になるという方はこの YouTube の、概要欄あるいは、公式ホームページご覧になってみてください。また今月のここだけの話は、5月30日に発売される新訳お金と引き寄せの法則の翻訳の秘話など、いろいろと2回にわたって伺っていこうと思います。はい、ディアケンプレミアム会員の方はそちらも楽しみにしていてください。ということで今回もディアケン最後までお楽しみください。ケンさんよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
本田ケンの人生相談ディアケン、
続いては人生相談のコーナーです。このコーナーではリスナーの方からいただいた質問にケンさんに立体話法でお答えしていただきます。まずはラジオネームしのびーさん。ケンさんこんにちは。
こんにちは。
30代のフリーターです。将来のためにお金を稼げる考え方を教えてください。大学を卒業後に職業訓練校を出てアルバイト、派遣社員などいろいろ経験しましたが、会社の事情や仕事との相性が合わないなどしているうちに30代になりました。遠方に住む家族からも将来のことなどを心配されています。どうすれば結婚、また老後のことなどを見据えた仕事について稼ぐことができるでしょうかという質問です。
はい。今ね、やっぱ労働市場ってそのいろんな、仕事の仕方があるんですよね。例えばそのフリーランスでやったりアルバイトであったり短期であったりってするような仕事もあれば、その正社員としてどっかの会社に入るってこともできると思うんです。で、正社員として入るとしても大企業でその巨大な経営のその経営体の一部としてお金をもらうっていう会社資本主義みたいな、例えばそのエリート商社になったとしたら、そこそこの収入をもらえますよね。でもそんなに非常識な桁外れの収入にはならないと思うんですよ。だからそのある程度そういう、まあ、世間的にお金に困らない生活をしたいんだったら、ある程度有名な会社に勤めたらいいでしょうし、そうでなければもう自分の才覚で食っていくしかないわけですよね。その大企業でそういう勤められる人は学歴とかそういう、まあ、あるいは組織に馴染む人だけで、僕なんか全然ダメなんですけど、でそういう、こうアウトサイダーというかアウトローの人たちは自分の才覚で食っていくしかないわけですよ。
うん、
で、しのびさんみたいな人はもう組織にはあんまり向いてないと思います。
うん、
で、自分の才覚で生きるってどういうことなのかっていうので、そこのプロにならないためなんですよね。
はい、
これは靴磨きでもいいですし、クリーニングでもいいですし、物を売るのでもいいし、料理でもいいですし、とにかく自分の持ってる才能を使って稼ぎ出すってことをやらないと、いつまでたってもその少なくともアルバイトの情報誌とか見てる限りでは時給1500円とか2000円以上は超えないと思うんですよ。
うん、
で、その時給でやってる限りだいたい月末の支払い終わったらお金がなくなってるはずなんですよ。
うん、
それは報酬が上がったら今度ローンとかね、家賃が払えるところに移ろうとするから、結局月末お金がないのは月に30万でも50万でも100万でも、極端な話月に200万稼いでても結構月末ピーピーするんですよね。
うん、
だからそういう意味では自分の才覚を5年10年かけて才覚で、自分の才能を才覚で生きていくってことを決めて、そのためには何をやればいいのか、そのためには自分の才能が何なのかっていうのを調べていく必要がありますよね。
まず自分で、じゃあ自分の才覚でっていうふうに意識するところからなんですかね、スタートは。
そうですね、その辺からだと思います。まあ、また他でいっぱい質問が あると思うので、またね、いろいろ聞いておいてください。そのうちまた答えが見つかると思います。
はいはい、しのびーさんからの質問でした。ありがとうございました。続いてはラジオネームチーズリゾットさん。私は昔から体の一部にコンプレックスがあり、 それを隠しながら生活しています。最近ではコンプレックスも自分らしさというような風潮もありますが、それでもコンプレックスが好きになれません。最近は整形も考えています。コンプレックスに自信を持っていくべきか、お金をかけて変えて解消するか、まだ決断できません。自分のコンプレックスとどう向き合ったらいいか、アドバイスをお願いしますということですね。
なるほど。まあ、例えばそれがめちゃくちゃ高額でなくて、そんなに難しくないんだったら、整形するのもありだと僕は思いますけどね。
うん、
それがね、簡単にできるものである。でも何百万もかかって、それにお金がかかるっていうんだったら、多少またちょっと違うと思うんですよね。
うん、
悩ましいのは整形した後今度また別のことをいじりたくなっちゃうんですよね。
言いますよね、もっともっとってこう歯止めが効かなくなるっていう風に聞きますもんね。
そう、なので整形外科の先生とかね、 話を聞いてるとやっぱりもうやらなくてもいいんじゃないですかっていうような綺麗な人がいっぱい来るっていう話をしてますけど、だからやっぱり今の自分を受け止めるっていうのと両方なんですよね。だからその整形だけで解決すると思わないけど、それである程度解決すると思うのであればやってみるといいですよね。でもそれでもし解決しないのであれば、やっぱり自分の内面を見て、
うん、
不完全な自分を愛していくっていう作業もすごくいいんじゃないでしょうか。
うん、ね、これはなかなかどっちっていうのは結論付けるのは難しいですよね。
そうですね。なんか僕も興味があって、二重にしてパッチリしてみようかなと思ったら、LINE ライブとかでできたから、まあいいやとかって、そんなんで満たされることもあるかもしれません。昨日女子会の中にちょっと紛れ込んだ感じで食事会に行ったんですけど、その、はい、普通に写真も撮ったんですけど、なんか、ケンさんの美肌のなんとかでもいいですかとかってやったら、僕はすごくなんか可愛くなってるんですよ、
ね。つるんとして。
そうそう、ちょっと自分につけてもらってて、あ、こうやってもらえるんだみたいな。例えばその自分のどっかにコンプレックスがあっても、ある程度そういうね、で持ったやつを自分でスマホで見て、これが私だと思い込むことで意外となんか OK だったりもするかもしれないし、
はい、写真って大きいですもんね。こう
そうなんですよ。だからめっちゃ修正して誰かに作ってもらって、さっき AI で作ってくれるじゃないですか、
はいはい、
あれをなんかこうスマホでやって、これが私だって思い込むのも一つですよね。
まあね、でも女子はどうしてもこうメイクしたりすると、鏡パッて見た瞬間のその現実もうはーってなっちゃいますけどね。そうすると
そうですよね。そう、まあでもね、やっぱりどっかのタイミングでそれをと、なんて言うんでしょう、こう付き合っていかなくちゃいけないとかあるんですよね。これは10代20代とも難しいんですけど、40代ぐらいからだんだん仲間投げやりの方になってきて、まあ、もうシワも仕方ないかとかって、もうなんか抵抗はやめようみたいなんで、で50代にだいぶそれが半分諦めと半分需要になるから、結構幸せになっていくんですよね。
うん、
もう50代の後半ぐらいになってくると、もう悟りの境地になるわけですよ。
悟りの境地。いやでもね、なかなか自分のこと完璧って思えてる人っていないですよね、きっと。
そうそう、スーパーモデルの人もそうですし、
そうですね、
ある時個人セッションで、私はまつげがね、不揃いで嫌なんですって言うから、僕その後トイレに行って自分のまつげこうやって見てみたんだけど、自分のまつげがどうなってるかよく見えなかったんですよね。その人ミスなんとかに選ばれてて、すごい気になる人なんだけど、それから人のまつげで気になって、この人ってまつげどうなんだろうって。でもそんなことで意識しなかったら、まつげなんて僕それまで人生で一回も意識したことなかったんですよね。
はいはい、はい、
まつげで目に入った時ぐらいかな。気になりだしたら延々そっちに気になるので、まあ、僕の一番の今日のアドバイスは、そんなことを忘れるぐらい面白いこと、楽しいことを集中すれば、まつげとか眉毛とか鼻の形とかに多分意識がいかなくなると思います。
はい、ということでジーズリゾットさんからの質問でした。ありがとうございました。続いてはラジオネームムネリンさん。ケンさん、こんにちは。
こんにちは。
私は昔から優柔不断で周りの人をイライラさせてしまいます。メニューを決めるのが遅く、友達を待たせたり、仕事でもいろいろ迷うことで相手への返事を待たせてしまったりと、決断力がないと思います。もっと決断力をつけるためにはどういった考え方を持つのがいいのでしょうか。何かアドバイスあればいただきたいです。こういう方いますよね。なかなか本当にレストランでも決められないっていうような方。
そう、そして決めた後に、あ、ごめん、やっぱスパゲティじゃなくてカレーにするとかね、
はいはいはい、
サンドイッチするとかって変える人いますよね。
はい、
それはそれで僕個性でいいと思うんですよ、
ええ、
だからもうとにかく一回ね、もうとことんまで時間をかけてみるってことやってみたらどうでしょうか。
とことん時間をかけて選ぶっていうことですか。
そうそうそう、5分ぐらいかけて、
ええ、
でそうしたらね、 これさすがにしんどいなって思うと思うんですよ。
自分自身がね。
で、5本やったらね、いかにこれが時間の無駄遣いかって分かると思うんですよ、
うん、
で5分以内に決めようっていうふうに思ったら5分で決めるはずなんですよ。でもしやりたかったら10分後に決めるってこともありますよね、
はい、
でそうすると10分人生遅れるだけなんですよ、
うん、
でその本質が分かったらもういろんなこともパッパッパッパ決めていかないと人生が止まってるってことですよね、
うん、
だから自分がどれだけ損してるのかってことにまず気がつけるかどうか、
うん、
でもう一つはそのこれは多分衝撃的な事実かもしれませんけど、どっちに行ってもね意外と後で合流するんですよ道が
はい、はい、
だからあんまりその迷う意味がないってことが分かれば、うん、まあ A でも B でもどっちでもいいやと思いますよね、
うん
うん、これからコロンビアに行くんですけど、コロンビアってびっくりしたことにアメリカ経由でロサンゼルスとかニューヨークに行ってからコロンビアに行くっていうのもあれば、そのパリに飛んでから行くっていうのもあればドーハに行ってから行くってなるんですよね。
へ
え。こうやって見たら確かにそうだと思ったけど、なんかヨーロッパに行くのとアメリカに行くのって反対じゃないですか僕らからしたら、
はいはい、
でもこっちに行ってもだから西に行っても東に行ってもめっちゃ長く行ったら同じとこに行くんですよね
はいはいはい、
それが分かったら、うん、これからね別にパスタを選んだらパスタの美味しさがあるし、うん、でサンドイッチを食べたらサンドイッチのそれがあるし、もう人生最後のサンドイッチじゃないんだから、うん、だからまあどっちでもいいやっていうふうになってくると、例えばパートナー選びに関しても背が高い人がいいのか面白い人がいいのか、かっちりしてる人がいいのか、それぞれ人生の種類が違うだけで、うん、あんまり変わらないんですよね、
うん、
っていうことが分かってくると、まあ、どっちでもいいからすぐ決めようって気持ちになってくると思います。
そうですね、なんか全部がもういやこの時にどうしよう、これ A じゃなかったら B じゃなかったらとかって思っちゃうと堂々巡りでもうなかなか決まらないですもんね、着地点が。
そうなんですよ、だからそのね迷ってる時間の方がもったいないってことが分かったら、うん、まあとりあえずまあその誰と結婚するかは大事なことかもしれないけど、メニューみたいな簡単なところはもうとにかくもうどっちでもいいやっていうふうに思ってみてください。だから僕はプレゼントしたアファメーションはどっちでもいいやっていうのですね。
はい、ムネリンさん質問ありがとうございました、続いてラジオネーム横浜のハマーさん。最近私の姉が占いや風水にはまり出して、私の生活のことまでいろいろと口を出してくるようになりました
、はい、
私の生年月日などで勝手に占いをされて、私の家の間取りのことをつべこべ言ってきたり、かなり面倒くさいです。今の私はそんなことを聞いている時間もないぐらい生活や仕事のことでいっぱいいっぱいなのに、姉は家族にアドバイスすることに必死になっていて誰も止められません。こういう姉を説得して少し落ち着いてもらうにはどうしたらいいでしょうかということなんですが、ケンさん。
ありますあります。これはね、宗教だともっともっとややこしくなるんですよね。
ああそうですよね。
そうそうそう、だそういう意味ではまだ占いだったらちょっと可愛いかなっていうふうに思いましたけど、
でも家族にしたらもうたまったもんじゃないですよね。
でもね、例えばなんかこのままだとサタンがとかって言われるよりは、風水これだとお嫁にいけないよっていう方がね、あはいはいって流せるじゃないですか、
はいはい、
だからまずその僕ならそういう考え方しますかね。わあお姉さんがハマったのが宗教じゃなくてよかったって、それよりはまだ話し合いの余地がありますからね。
そうですね、
うん、あるいはもうそのなんか知らない間に自分の家が宗教団体に寄付されてたってことだってあったりするわけですよ。
うん、
そう勝手にハンコ持ち出したりとかしてね、
はいはい、
でもそういうのに比べたらまだまだ低層というか微妙ですよね、
うん、
でその恐れがある人っていうのはなんかハマりやすいんですよ。
あ、その埋めようとするんですかね、その恐れを。
だから南に向いてたらいいけど北に向いたらダメだみたいな。で昔なんかそういうの大事だと思って、北枕になったらダメだって言って北枕じゃない方向やってたら、実は方位磁石買ってきたらこっちじゃなくてこっちと思った方が北枕だったんですよね。だからもうそれも見た時にもうどっちでもいいやって気持ちになったんですけど、
はいはい、
だからそういうふうな占いにハマり出したりとかすると、僕も実際そういう人いましたけど、クライアントで肩たがえだから会えないとかで、え肩たがえって何ですかみたいな、そっちの方向は良くないんだと。
ああ方位で、
そうそうそう、名古屋からその日はダメなんです、あなんか用事あるんですか、いやちょっと方角がとかっていう人もいるんですよ。
あ
だからそれはその人の自由なんですよね。
そうですね、
僕ならその人は例えば ってなんで方角がっていうふうに思うのか、あそうかで、例えば男性から見たら女子が今日は髪型が決まってないからお化粧のノリがいまいちだから外出したくないっていうのは多分女子だったらわかると思うんですよね、うん、仕事だったらどうしてもだけど、いやなんか今日髪型がいまいち決まってないから今日外出るのやめようとかっていうのは男性からしたらはぁみたいな感じなんですよ。でも女子からしたらなんかこの辺が定まってないから風で嫌だみたいな、もうだったら外行かないみたいなのを自分で、それは OK なはずなんですよ、
うん、
でも他から見たらなんじゃそのルールみたいなことが実は僕たちもいっぱいあるんですよね。
そっか、おのおのにそういうなんか自分の中のルールあるわけですね。
そう、うん、会食であの親しい人たちご飯食べてたんですけど、それデザートになってからちょっとお腹空いたとか言って もう一品またなんかあの結構お腹にたまるパスタを注文した人がいたんですよ、
はい、
え僕からしたらみたいな、デザート食べたらもう戻らないだろうみたいな、
うん、
普通はなんかもうそれで我慢するじゃないですか、
うん、
でデザート食べといてもう一品またなんかメインに戻るみたいな、あの時はそうパスタとお肉を追加しようって言って取ったんで、もえってそのルール違反じゃないですかそれって、
はいはいはい、
別にだからといってそれがなんかすごい悪いわけでもないですよね。
まあね、
うん、だからまずそれが理解できるから、
うん、
なのでお姉さんがやる分には全然 OK だよって。でも私たちは私たちの人生があるから、うん、お姉さんが今やろうとしてるのは髪の毛短くないと運気が落ちるっていうふうに言われても、それは私の髪型がこれが長いのがいいっていうふうに思ってるんだったらそれを尊重してほしいって、私もお姉さんがそういうことやるのも尊重するからっていうふうなことで納得してもらえるかどうかですよね。
そうですね、自分がその強くなれたり心地よくなれるのに取り入れるのはいいですけど、そうやってこう誰かを巻き込んで誰かをこう羽交い締めにしちゃうとまたそれは違ってきちゃいますもんね。
ですよ、と思います。
はい、ということで横浜の浜さん、質問ありがとうございました。以上、人生相談のコーナーでした。
本田健の人生相談、ディアー健。
続いてはハッピーライブラリーです。皆さんが人生を幸せにより豊かに過ごせるための特別な一冊をご紹介しています。それでは最初の一冊目ご紹介ください。
はい、何歳からでも結果が出る本当の勉強法、望月俊孝さんという方が書いた本です。
はい、ね、もうこの番組では望月さんといえば健さんのもう家族ぐるみで何十年来のお友達ということでご存知の方も多いと思うんですが、望月さんがこの勉強法についてっていうのもちょっと新鮮だなって思ったんですけれど。
でもね、あの僕が知る限りこの30年近い時間ずっと彼は勉強してるんですね、新しいこと。
あ、
新しい速読のメソッドが出たって言ったらそれも早速受講して勉強して、うん、面白い先生がいるって言ったら会いに行ったりとかってことをずっとしてるんですよ。そういった意味ではね、本当に勉強熱心、僕が知ってる人の中で一番勉強熱心ですよね。
じゃあその方が言う本当の勉強法なんですもんね。
そうそう、もうこれ発売あの直後から何回も何回も重版して今何万部にかになっていると思うんですけど、これはまたもっともっと売れそうな感じの本ですね。もちろん面白いですよ。だから、
はい、ね、この何歳からでも結果が出るっていうところにつかまれますね、心が。
だからこれはあの僕の親友だからってことじゃなくて、あの中身も本当に素晴らしい本だと思います。
はい、ぜひ皆さんチェックしてみてください。続いての一冊を教えてください。
はい、無意識リライト、寝る前3分の書き換えで現実は思い通り、ヨンソさんという方が書かれた本ですね。
ケンさんはこのヨンソさんとはお知り合いなんですか？
あの実際にお会いしたことなんですが、一回対談させていただいて、あの無意識をね書き換えるっていう本に僕も読ませていただいたんですけど、まあ、確かにな、寝る前これ僕なんとなくやってたんですけど、ヨンソさんの本を読んで改めてこう無意識をねこうちょっと書き換えるってことをやれるようになったというか、今実践中です。
いいですね、この3分っていうのがまた気軽に始められそうな時間の尺ですもんね。
そう、寝る前にね。
はい、ありがとうございます。このコーナーではあなたからのおすすめの一冊も募集しています。dearken@ioffice.com までお送りください。お待ちしています。以上、ハッピーライブラリーでした。それではケンさん、今日の名言をお願いします。
人生に絶対確実なんてありえない、ただチャンスがあるだけだ、マーク・トウェイン。
本田健の人生相談ディア健いかがでしたでしょうか。最近この番組の中で立体話法について、ちょっと触れてないなということで、改めてこの人生相談ね、リスナーの方からいただいた質問に健さんに立体話法でお答えしていただきますというふうに私お伝えしてるんですけれども、この立体話法なんですけれどね、文章を書くときも健さんは立体話法、要はいろんな人にいろんな角度で刺さるっていうような書き方っていうのはされてるんですか？
そうですね、自分にとって何なのかっていうふうに人は大体判断するんですよ、
はい、や
っぱ自分にとって関係ないなと思ったら急にこう好奇心とか興味の扉が閉ざされるんですよね、うん、こうやって人の話聞いててもそうだし、文章を読んでてもそうなんですよ、
うん、
なので自分のこと言われているっていうか、自分にとってこの本はこの文章大事だと思ったら先を読み進もうとするんですよね、
うん、
でこれがだからその立体話法なんですけど、自分のこと言われてるっていうふうに切実に感じてもらわないと、作家として講演家として、やっていけないわけですよ、
はい、
まあ、それをすごく研究しまして、これが自分のことだっていうふうに思ってもらえるような書き方をしてるんです。
でもね、人間いろんなタイプがあるじゃないですか、
はい、
そこにそれぞれのその角度で、ああ私のことだ、自分のことだって感じるように話したり書いたりするっていうのってそう簡単にはできるものでもないですよね。
まあそうですよね、うん、そうそうそう、で人は普通自分のフィルターで聞くから、うん、ポジティブな人はポジティブなフィルターで聞くんですよ。
確かにそうですよね。
これは日常の打ち合わせでも夫婦とか友達の会話でも、例えば最近よく食べるねっていうふうに言われた時に、食欲の秋だからって言って明るくこうなんか笑い飛ばせる人もいるし、例えば旦那さんに言われたり恋人に言われたら、え、私そう太ってるってこととかね、
はいはい、
太りすぎてるんじゃないのっていうことは、なんかこう遠回しに言おうとしてるんじゃないのっていうふうに思われたり、
うん、
あるいはそういう人に言われたくない人もいますよね、
うん、
最近よく食べるねって言われた時はほっとけみたいな気持ちになったりとかする人もいるわけですよ、
はい、
うん、あるいは最近よく食べるねって言われた時に、え、なんかオーダーしすぎたごめんなさいとかっていうふうに自分が悪いと思う人もいるんですよね。
はい、
だから一つの情報に対して人っていろんな反応の仕方があるんですよ、
うん、でそうですね、
自分は大抵一つの反応しかしないんですよ、
はい、
よく食べるねって言われた時に、そうなんだよ美味しいよねっていうふうなポジティブな人と、ほっとけっていうふうにちょっとイライラしてる人と、え、なんかすいません悪いこと言いましたとか、食べ方変でしたとかっていう、自分が悪いっていうふうに思うような人もいるし、あ、なんか自分がやっぱり悪いんだって落ち込む人と、いろいろいるんですよ、うん、だからその自分がどのタイプなのかによって方もあるし、
うん、
相手がどの方をするのかっていうので、多少そのボールの投げ方をその調整しないと、人によっては剛速球で投げられたみたいな感じる人がいるんですよね。
そうか、難しい。ちょうどねこのオープニングで作家のシークレットセミナーについて伺ったので、ちょっとその書くことっていうことでこのエンディングで伺いたいなと思ってこのトピックにしたんですけれど、そのじゃあケンさんが何か文章を書くってなった時に、これだけは意識するっていうのがあるとすると、
はい、
それこそ今の立体話法とかですか？
そうなんですよ。例えばだから人生は絶対良くなるっていうふうに言ったら、そんなこと信じないって人たちが読者として離れていくんですよね。で、はい、良くなるかなみたいなんだったらちょっと弱いじゃないですか。
はいはい、弱い。
でそれで、いや良くならないと思うよって言ったら、やだこんな人の話聞きたくないっていうふうになりますよね、
はい、
だから僕の言うことはきっと良くなるっていうことを言うんですよ。そうすると絶対良くなるって言われてるわけじゃないから、うん、そんなことないでしょっていう人が減るんですよ、
うん、
でもきっと良くなるだから祈りが入ってるんですよね、
はい、
だからなんかイライラしてる人にとってはきっと良くなるって言われて悪い気はしないんですよね。
そうですね、押し付けられてる感じもないですもんね。
そうそう、だから上から目線ではなく押し付けがましくもなく、うん、すっと心に入ってくるのはそのさっきのキーワードの中ではきっと良くなるんですよ。
すごい、タイトル一つだってそうなんですね。じゃあ
そうなんです、その全てが、まあ、僕の本を改めてもし本題になってこう見てください、そういう風なのが仕掛けに入ってます。
だからいろんな人がその例えばケンさんのセミナーなんかでも男性だけが多いとか 20代30代だけが多いとかそういうのではなくて、男女比も本当に半々ぐらいで、年齢層もいろんな年齢層がっていうのはそういうとこなんですね。
そうですね。
じゃあね、そのちょっと作家セミナーを絡めて健さんに書くときのポイントを伺ってみたかったので、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、さて本田健オンラインサロンでは毎月980円でサロンメンバーのみが視聴できる健さんのオンラインセミナーや特別ゲストとの対談など様々なコンテンツ配信しています。毎月100円で600回以上のこのディア健のバックナンバーが聞き放題のディア健プレミアムがポッドキャストで好評配信中です。ボイシーでは毎朝無料配信中の本田健の1分間コーチングや本田健の最新情報に関しては公式ホームページあるいは LINE アットご覧になってみてください。ということで健さん、今週もどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ここでお知らせです。5月20日土曜日、次元上昇を引き起こす直感力の高め方が開催されます。詳しくは本田健公式ホームページよりご確認ください。本田健の人生相談ディア健、この番組は提供アイウェイオフィス、プロデュースキクタス早川洋平、制作ワルツ高知博士桐原哲人、ナビゲーター小林まどかでお送りしました。